ちになった。
山を登ってくるときはこれを使うんですか？テントでしたっけ？
すっごい、お兄ちゃんのカバンの中、お家が入ってたんだ。秘密基地だ。ほらほら、お兄ちゃん、アイリー、こっち来なよ。
あの、私も入っていいですか？じゃあ、一緒に行きましょう。
お帰りなさい。お風呂にしますか？ご飯にしますか？それともおやつにしますか？二人とも、今日は大変だった？
おままごと？
大変だったね。疲れたね。ほらほら、お母さんの膝枕においでー。
なんだか始まっちゃったみたい。ですね。
膝枕。ほら、お兄ちゃん、私の膝に頭乗っける。あ、アイリーはこっちのクッションが枕ね。お兄ちゃんもいっぱい大変だったから、私のお膝でお世話してあげる。
よーし、よーし。行こう行こう。
私もお兄さんに膝枕したかった。
ダメー、私がお母さんなんだから。お兄ちゃんはお兄ちゃんで、アイリーはお兄ちゃんの妹なんだよ。
へえでもお兄さんがお兄ちゃんか。
あ、そうだそうだ、お兄ちゃんは疲れてるから毛布かけてあげる。バサーアイリーも一緒に毛布に入っていいから、くっついてくっついて。
失礼しますね、お兄ちゃん。
毛布の中暖かい？よーし、よーし。いい子、いい子。一日頑張りましたね。えらい子ですね。
お兄ちゃん。
よーし、よーし。
して も
よーし。
いいですか。
よーし。
ぎゅ
う。アイリ、お兄ちゃんにそんなに甘えちゃダメよ。
だって妹だもん。いいよね、お兄ちゃん。
もう、お兄ちゃんが優しいからって。お兄ちゃんは偉いね。妹の面倒見れて偉いね。いい子、いい子。
お兄ちゃん、
あ、そうだ、偉い偉いお兄ちゃんのためにご本読んであげる。ご飯取ってくるから、いい子で待っててね。アイリーも、お兄ちゃんに甘えすぎちゃダメだよ。
お兄ちゃん…もっと…くっついてもいいですか？いい子、いい子ってしてくれますか？頭撫でてほしいです、お兄ちゃん。お兄ちゃん、足もぴったりくっつけましょうか。
はい。お兄ちゃんの太もも、私の足の間に入れてください。
本ありました。はいはい、お母さんの膝枕にもっかいおいで。そうそう、上手に膝枕できて偉いですね。あ、アイリ頭撫でてもらってる。
妹だもん。
もうアイリったら。それじゃ、ご本読んであげるからね。ちゃんと聞いててね、お兄ちゃん。注文の多い料理店。二人の若い紳士がすっかりイギリスの兵隊の形をしてピカピカする鉄砲を担いで、白熊のような犬を2匹連れて、だいぶ山奥の木の葉のカサカサとしたとこをこんなことを言いながら歩いておりました。
お兄ちゃんも
全体ここらの山は岸からね、
鳥
も獣も一匹もいやからん、何でも構わないから早くタンタンとやってみたいもんだな。鹿の黄色な横っ腹なんぞに2-3発お見舞いしたら、ずいぶん痛快だろうね。は？痛快？痛快ってなんだろう。くるくる回ってそれからドタッと倒れるだろうね。あ、このおじちゃんたちひどい。それはだいぶの山奥でした。案内してきた専門の鉄砲打ちもちょっとまごついてどこかへ行ってしまったくらいの山奥でした。それにあんまり山がものすごいので、その白熊のような犬が2匹一緒にめまいを起こしてしばらくうなって、それから泡を吐いて死んでしまいました。わあ、かわいそう。実に僕は2400万円の損害だと、一人の紳士がその犬のまぶたをちょっと返してみて言いました。僕は2800万の損害だと、もう一人が悔しそうに頭を曲げていました。
キス。
初めの紳士は少し顔色を悪くして、きっともう一人の紳士の顔つきを見ながら言いました。僕はもう戻ろうと思う。さあ、僕もちょうど寒くなったし、腹は空いてきたし、戻ろうと思う。それじゃこれで切り上げよう。なーに、周りに昨日の宿屋で山で10円も買って帰ればいい
ですか。
ウサギも出ていたね。そうすれば
大丈夫ですよ。
結局同じこった。
エレナちゃんから
では帰ろうじゃないか。
本で隠れて見えませんから。
ところがどうも困ったことは、どっちへも、
はい、
どっち ちへ行けば戻れるのか一向に見当がつかなくなっていました。
キスはしちゃいけないんですよね。
風がどーんと吹いてきて、
お兄ちゃんが大好きです。草はざわざわ、
木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。
嫌い？
どうも腹が空いた。さっきから横っ腹が痛くてたまらないんだ。
じゃあ
私もお腹空いて
きた。私のこと好きなんですよね。
僕もそうだ。もうあんまり歩きたくないな。
キス
歩きたくないよ。あ、困ったな。何か食べたいな。食べたいもんだな。はい、いっぱい歩いたらお腹空いちゃうよね。
お兄さん、
二人の紳士はざわざわなるすすきの中でこんなことを言いました。その時ふと後ろを見ました。
はい、
汚い家
のお兄ちゃんの太ももに西
洋作りの家がありました。
困った。
そして玄関には
ずりずりってしちゃって
ます。西洋料理店山猫
お兄ちゃんのおちんちんと同じです。
出ていました。
私のお股もサワサワされると、
気
持ちよく、
ちょうどいい。ここはこれでなかなか
みたいです。
開けてるんだ。入ろうじゃないか。
ほらお兄ちゃんのちんちんも。
おや、こんなところにおかしいね。しかしとにかく何か食事ができるんだろう。
ダメじゃないですよ。
もちろんできるさ。玄関にそう書いてあるじゃないか。
ダメなら、なんでさっきは
入ろうじゃないか。抵抗
しなかったんですか。
僕はもう何か食べたくて倒れそうなんだ。
さっき
二人は玄関に立ちました。
お兄ちゃん寝たふりしてましたよね。
玄関は白い瀬戸の上ベンガで組んで実に立派なもんです。
そんなにうらたえたら、
そしてガラスの開き戸が立って、そこに金文字でこう書いてありました。
気づかないわけないじゃないですか。
どなたもどうかお入りください。
写生までして
指定公演料はありません。
おかしいですよ。
二人はそこでひどく喜んで言いました。
気持ちよかったんですよね、お兄ちゃん。
こいつはどうだ。
気持ちよかったから、
やっぱり世の中はうまくできてるね。
寝たふりしてたんですよね。
今日一日難儀したけど
大丈夫ですよ。
今度はこんないいこともある。
エレナちゃんにバレないように。
このうちは料理店だけれども、
こっそり
ただでご馳走するんだぜ。
気持ちよくしてあげますから、
どうもそうらしい。決してご遠慮はありませんというのはそういう意味だ。
もう大きくなってますよ。
二人は通して中へ入りました。そこはすぐ廊下になっていました。そのガラス戸の裏側には金文字でこうなっていました。
お兄ちゃんの太ももで
ことに太ったお方や若いお方は大歓迎いたします。
強くなっていいですか。
二人は大歓迎というのでもう大喜びです。君、僕らは大歓迎に当たっているのだ。僕らは両方兼ねてるから。全然廊下を進んでいきますと、今度は水色のペンキ塗りの扉がありました。どうも変な家だ。どうしてこんなにたくさん戸があるのだろう。これはロシア式だ。寒いところや山の中はみんなこうさ。そして二人はその扉を開けようとしますと、上に黄色い文字でこう書いてありました。
お兄ちゃん、
条件は注文の多い料理店ですから、どうかそこはご承知ください。なかなか流行ってるん
だ
この山の中で。
私がお兄ちゃんのこと、
それはそうだ、
ちゃんと
見たまえ、
お世話してあげますから。
しかし問う今
日なんか
大きな料理屋だってはい、うん、あれ、お兄ちゃん、アイリは？もう、お布団の中に入っちゃったの？アイリったら。
ほら、
お兄ちゃんも眠くなったらお母さんの膝枕で寝ていいからね。
エレベーターにバレちゃいますよ。
二人は言いながらその扉を開けました。
お洋服
すると、その裏側に注文は随分多いでしょうが、どうかいちいちこらえてください。
寝かしちゃった。
これは全体どう言うんだ。一人の紳士は顔をしかめました。
お兄ちゃんの、
かわいい、これはきっと注文があまり多くて支度が手間取るけれども、ごめんくださいと、こういうことだ。そうだろう、早くどこか部屋の中に入りたいもんだな。そしてテーブルに座りたいものだな。ところがどうも、うるさいことはまた扉が一つありました。そしてその脇に鏡がかかって、その下には長い柄のついたブラシが置いてあったのです。
さっき乳首を舐めた時も反応してましたし、
扉には赤い文字で、お客様方、ここで髪をきちんとして、それから履物の泥を落としてくださいと書いてありました。これはどうも最もだ。僕もさっき玄関で山の中だと思って見くびったんだよ。作法の厳しい家だ、きっとよほど偉い人たちがたびたび来るんだ。そして二人はきれいに髪を削ってカバンの泥を落としました。そしたらどうです、ブラシを板の上に置くや否や、そいつがぼーっと霞んでなくなって、風がどーっと部屋の中に入ってきました。二人はびっくりして互いに寄り添って扉をガタンと開けて次の部屋に入っていきました。早く何か温かいものでも食べて元気をつけておかないと。もう途方もないことになってしまうと二人は思ったのでした。扉の内側にまた変なことが書いてありました。鉄砲と弾をここに置いてください。見るとすぐ横に黒い台がありました。なるほど、鉄砲を持って物を食うという法はない。いやー、よほど偉い人が終始来てるんだ。
二
人は鉄砲を外し帯皮をほどいて、それを台の上に置きました。また黒い扉がありました。
お兄ちゃんのって
どうか帽子と
貸してください。
街灯と靴をお取りください。どうだ、取るか、仕方ない、取ろう。確かによっぽど偉い人なんだ、奥に来ているのは。二人 人は帽子とオーバーコートを釘にかけ、靴を脱いでペタペタ歩いて扉の中に入りました。扉の裏側にはネクタイピン、カフスボタン、
メガネ、
財布、その他金物類、ことに尖ったものはみんなここに置いてください。
気持ちよくなると、
うん、危ないもんね。
寝ちゃうみたいです。
書いてありました。扉のすぐ横には黒塗りの立派な金庫が、ちゃんと口を開けて置いてありました。鍵まで添えてあったのです。
射精しちゃった。
何かの料理に電気を使うと見えるね。電気を使う料理？
気持ちいい。
かな？毛のものは危ない。ことに尖ったものは危ないと、
お姉ちゃんの指
こう言うんだろう。
貸してくれないですか？
そうだろう。してみると感情は帰りにここで払うのだろうか。どうもそうらしい。そうだ、きっと。二人はメガネを外したり、カフスボタンを取ったり、みんな金庫の中に入れてパチンと鍵をかけました。少し行きますと、また扉があって、その前にガラスの壺が一つありました。
お洗濯しないとですから。
扉にこう書いてありました。
お兄ちゃんのパンツ脱いで、
壺の中のクリームを顔や手足にすっかり塗ってください。見ると確かに壺の中のものは牛乳のクリームでした。
濡れちゃいますよ。
クリームを塗れというのはどういうんだ。
おちんちんのお世話、
これはね、外が非常に寒いだろう。部屋の中があんまり暖かいとひびが切れるから、その予防なんだ。
射精しちゃうんですから脱ぎましょう。
どうも奥にはよほど偉い人が来ている。こんなとこで案外僕らは貴族と近づきになれるかもしれないよ。
剥がしちゃいますよ。
二人は壺のクリームを私今顔に塗って、手に塗って、お尻もすっぽん、それから靴下を脱いで足に塗りました。
毛布の中で
それでもまだ残っていましたから、
私におちんちんのお世話して
もらってたって、それは二人ともめいめいにこっそり、もうお兄ちゃんも愛理もこそこそお話ししちゃダメだよ。ちゃんとお母さんのお話聞いてる？
ごめんなさいお母さん。私もお兄ちゃんも静かにいい子にしてるからお話聞かせて。ねえ、
うん、
お兄ちゃん、
じゃあちゃんとお行儀よくおとなしくしてお話聞いてること。続きは
ほらお兄ちゃん、
顔へ塗るふりをしながら食べました。
おとなしくしてないと。
それから大急ぎで扉を開けますと、その裏側にはクリームをよく塗りましたか、耳にもよく塗りましたかと書いてあって、小さなクリームの壺がここにも置いてありました。そうそう、僕は耳には塗らなかった。
おちんちんさん、
危うく耳に尻を切らすとこだった。この主人は実に良い周到だね。ああ、細かいとこまでよく気がつくよ。ところで、僕は早く何か食べたいんだが、どうもこうどこまでも廊下じゃ仕方がないね。
お兄ちゃんのパンツも。
すると
少し濡れてますよ。
すぐその前に次の戸がありました。
私のお世話で気持ちよくなってくれたんですね。
料理はもうすぐできます。 15分とお待たせはいたしません。すぐ食べられます。
気持ちよくしてあげますからね。
早くあなたの頭に瓶の中の香水をよく振りかけてください。
気持ちいいのかな。
そして戸の前には金ピカの香水の瓶が置いてありました。二人はその香水を頭へパチャパチャ振りかけました。ところがその香水はどうも酢のような匂いがするのでした。この香水は変に酸っぱい。どうしたもんだろう。
これでいいんですね。
間違えたんだ。ゲジョが風邪でもひいて間違えたんだ。
一緒に、
二人は扉を開けて中に入りました。扉の裏側には大きな文字でこう書いてありました。いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。もうこれだけです。どうか体中に壺の中の塩をたくさんよく揉み込んでください。なるほど、立派な青い瀬戸の塩壺は置いてありましたが、今度という今度は二人ともぎょっとして互いにクリームをたくさん塗った顔を見合わせました。どうもおかしいぜ。僕もおかしいと思う。たくさんの注文というのは向こうがこっちに注文しているんだよ。だからさ、西洋料理店というのは僕の考えるところでは、西洋料理を来た人に食べさせるのではなくて、来た人を西洋料理にして食べてやる家という。怖い怖い怖いよこの話。お兄ちゃん、
もうお母さん、ちゃんと続きも読んでよ。
でもこの話怖いよ。
お兄ちゃんももっとお母さんのお話聞きたいよね。ねえ、
そういうなら…じゃあ…
お兄ちゃん…
続き読むね。
すっごくエッチな顔になってますね。
ガタガタしながら、
お兄ちゃん…
一人の紳士は後ろの戸を押そうとしましたが、どうです、戸はもう一部も動きませんでした。
気持ちいい…
奥の方にはまだ一枚扉があって、
また
大きな鍵穴が二つつき、銀色のフォークとナイフの形が切り出してあって、
つりつりって、
いや、
させてください
。わざわざご苦労様です。大変結構にできました。さあさあ中にお入りください。
チンチンのお世話にします
か。書いてありました。おまけに鍵穴からはキョロキョロ二つの青い目玉が。
いただきます。
一つの青い目玉がこっちを覗いています。うわー、ガタガタガタ、うわー、カタカタカタ、二人は泣き出しました。すると戸の中ではこそこそこんなことを言っています。ダメだよ、もう気がついたよ。塩を揉み込まないようだよ。当たり前さ、親分のかけようがまずいんだ。あそこへいろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でしたなんて 間抜けなことを書いたもんだ。どっちでもいいよ。どうせ僕らには骨も分けてくれやしないんだ。それはそうだけれど、もしここへあいつらが入ってこなかったら、それは僕らの責任だぜ。呼ぼうか、呼ぼう。おい、お客さん方、早くいらっしゃい、いらっしゃい。
シャツしちゃいそうですか。
お皿も洗ってありますし。ナッパの芋をよく塩で揉んでおきました。
なんかきちいそうです。
あとはあなた方とナッパをうまく手に合わせて真っ白のお皿に乗せるだけです。早くいらっしゃい。
気持ちよくなくて、
おじちゃんたちに食べられちゃうよ。
少し、
いらっしゃい、いらっしゃい。それともサラダはお嫌いですか？そんなら、これから火を起こしてフライにしてあげましょうか。とにかく早くいらっしゃい。二人はあんまり心を痛めたために、顔がまるでくしゃくしゃの紙くずのようになり、お互いにその顔を見合わせ、ブルブルしてね、声もなく泣きました。中でも、ふっふっと笑ってまた叫んでいます。いらっしゃい、いらっしゃい。そんなに泣いてはせっかくのクリームが流れるじゃありませんか。はい、ただいま月持ってまいります。さあ、早くいらっしゃい。親方がもう長きをかけて、ナイフを持って、舌舐めずに押して、お客様を待っていられ
る。一緒に行こう。一緒がいい。一緒がいいよ。
泣いて。
大丈夫だよ、エレナちゃん。
本当に？
お話が怖くて少しびっくりしちゃっただけだから。
そっかそっか。もう、アイリは怖がりだな。
驚かせちゃってごめんね。続き読んでもらえる？
うん、わかった。その時、後ろからいきなりワンワンクワーという声がして、あの白クマのような犬が2匹扉を突き破って部屋の中に飛び込んできました。
気持ちよかったですか？
鍵穴の目玉はたちまちなくなり、犬どもはうーとうなって、
しばらく
部屋の中をくるくる回っていましたが、また一声ワン
ドロドロです
と高く吠えて、いきなり次の扉に飛びつきました。ドアがたりと開き、犬どもは吸い込まれるように飛んでいきました。
さっきみたいに、
その扉の向こうの真っ暗闇の中で、にゃおーくわーゴロゴローという声がして、それからガサガサ鳴りました。部屋は煙のように消え、二人は寒さにブルブル震えて草の中に立っていました。 見ると上着や靴や財布やネクタイピンはあっちの枝にぶら下がったり、こっちの根元に散らばったりしています。風がドーッと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。そして後ろからは、旦那ー旦那ーと叫ぶものがあります。二人はにわかに元気づいて、おーいおーい、ここだぞ、早く来いと叫びました。身の帽子をかぶった専門の漁師が草をざわざわ分けてやってきました。そこで二人はやっと安心しました。そして漁師の持ってきた団子を食べ、途中で10円だけ山鳥を買って、
今日おいしい
に帰りました。
お兄ちゃん、しかし
さっき射
精して疲れちゃいましたか。
一辺の紙くずのようになった二人の顔だけは、
このまま少し
東京に帰っても
お休みしましょうか。
お湯に入ってももう元通りにはなりませんでした。めでたしめでたし、
よーし、
はぁ、怖かったー、
よーし、よーし、
このお話怖かったね。
ゆっ
くり、ね、お兄ちゃん、
休んでいいですからね。
あ、アイリー、お兄ちゃんにイコイコしてる。
うん、お兄ちゃん、怖いお話聞いて疲れちゃったみたい。
もう怖いお話聞いて疲れちゃうなんて子供ちゃんだね。
怖かったね。お母さんたちがいっぱいイコイコしてあげるから大丈夫ですよ。
アイリは妹でしょ。
うん、お母さんが二人いてもいいでしょ。
うん、そうだね。じゃあ二人でお母さんになろっか。よーし、よーし。
イコイコ、
よし、よし。
ゆっくり休んでくださいね、
私のかわいいお兄